こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アイム総理歴代101代64人の内閣総理大臣が面白いほどよくわかる本は、伊藤博文から岸田文雄まで101代64人の歴代内閣総理大臣を一人ずつ取り上げる人物史・政治史の入門書である。著者は日本史・政治経済などを教える社会科講師の伊藤賀一。本書の中心は、政策や在任期間だけを年表的に列挙することではなく、総理就任までの経歴、政界での人間関係、性格、名言、逸話、公約といった多面的なプロフィールを通じ、首相を歴史の担い手であると同時に個性を持つ人物として捉える点にある。明治から令和までの主要な出来事を示す年表も配され、人物情報を時代状況へ接続できる構成となっている。政治に距離を感じる読者にも、首相個人への関心を入り口として近現代史を読み直すことを促す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、101代64人という数の違いから、首相交代の制度と歴史を読み解く題名の歴代101代64人は、同じ人物が複数回にわたって首相を務めた事実を端的に示す。これは単なる数字の中記ではなく、日本政治を理解するための重要な入り口である。伊藤博文、山形雄鳳、慶太郎などには再登板があり、戦前の首相交代は政党政治だけでなく、元老藩閥、軍部、宮中などの影響を受けた。従って就任順を追うことで、首相という職が常に同じ条件で選ばれてきたわけではないことが見えてくる。本書は全員を個別に扱うため、著名な長期政権だけでなく、在任が短く記憶されにくい首相にも触れられる。短命政権を何もしていないと決めつけず、どのような事情で就任し、なぜ退陣に至ったかを見ることは、政党内の対立、議会運営、外交戦争、病気や事件などが政権の存続を左右してきたことを知る助けになる。人物の数と就任回数のズレを手がかりに、近現代日本の権力構造の変化を立体的に確認できる。次に、就任経緯、退陣理由を軸に、首相の評価を在任中の成果だけに還元しない各首相について就任の経緯、就任時の年齢、退陣の理由が示されるという構成は、政治家を結果だけで評価しない視点を作る。首相の仕事は就任後の政策に現れるが、そもそも誰がどの勢力の支持で政権を担い、どの課題を引き継いだのかによって選べる政策や政権基盤は大きく異なる。例えば、選挙で明確な支持を得た政権と、党内調整や危機対応のために誕生した政権とでは、政治的な自由度が同じではない。また退陣も選挙敗北、党内抗争、国会運営の行き詰まり、不祥事、健康問題、重大な国内外の局面など多様な要因から生じる。本書の人物別整理は、首相を単純な有能無能、長期短期で仕分けるのではなく、就任前、在任中、退任時を一続きの政治過程として見るための基礎資料になる。近現代史の事件を学ぶ際にも、何が起きたかに加え、その時に誰がどんな政権条件で意思決定したかを確認しやすい。さらに、ライバル、味方、師弟関係から見る首相への上昇経路。本書の特徴は、首相の青年や学歴、職歴といった略歴だけでなく、ライバル、味方、世話になった先輩、世話をした部下などの関係性にも目を向けるところにある。政治史では制度、政党、法令が中心になりやすいが、実際の政治は人を介して動く。誰に見出された、どの派閥や官僚、地域、学校、職業上のつながりを持ったか、誰と競争対立したかは、首相候補としての不振に直接関わる。本書のプロフィール形式は、首相を孤立した英雄や失敗者として扱わず、人的ネットワークの中に置き直す役割を果たす。さらに、ある時代の首相が別の首相の上司、部下、協力者、性的として登場する可能性に気づくことで、人物項目を横断して読む面白さも生まれる。首相の顔と名前を暗記するだけでは、政権交代の背景は理解しにくい。本書は人物間の接点を拾うことで、政治が組織内の信頼、育成、対立、調停の積み重ねでもあることを示す。これは政党政治の変遷を学ぶ際の補助線となる。そして、名言、趣味、苦手分野を持ち、教科書では見えにくい首相の人間像へ近づく、キャッチフレーズ、名言、エピソード、性格、好きなことや苦手なこと、豆知識まで収録する人物紹介は、本書を制作時点とは異なる読み物にしている。首相は歴史の中で制度や事件の名称と結びつけられがちだが、その理解だけでは、なぜその人物が支持されたのか、なぜ周囲との衝突や協力が生じたのかをつかみにくい。日常的な癖、趣味、話し方、周囲との接し方に関する逸話は、それ自体を政治的業績と混同すべきではないものの、人物像を記憶するための有効な手がかりになる。本書は短い印象的な表現とプロフィール項目を組み合わせ、読者が各人物の輪郭をつかめるようにしている。重要なのは、こうした情報を単なるゴシップとして消費しないことだ。私生活や気質に関する記述は、 人物を過度に美化悪魔化するためではなく、抗議人物もまた偏りや弱点を持ち、人間関係の中で政治を行ったことを考える材料になる。事件政策の知識と人間像を往復する読み方が本書の内容をより活用する方法となる。最後に、時代別年表と人物項目を往復し、明治から令和の出来事を首相在任期に結びつける本書には、明治大正昭和戦前、さらに昭和戦後平成令和の主要な出来事を整理した年表が置かれている。人物ごとの解説を読む前後に年表を参照すれば、首相を単独で覚えるのではなく、立憲国家の形成、政党政治の展開、戦争占領戦後復興、高度経済成長、国際環境の変化といった大きな流れの中で位置づけられる。歴史学習では事件名は知っているが、その時の政権担当者が結びつかない、あるいは首相名は覚えたが、何が起きた時代かわからないという断絶が起こりやすい。本書の年表と人物紹介の組み合わせは、その断絶を埋める実用的な構造である。一方で、首相が在任した時期に起きた全ての出来事を、その個人だけの責任や功績へ返すことは適切ではない。政策決定には国会、政党、官僚機構、国際情勢、市民社会などが関与する。本書は人物への関心を入り口にできるからこそ、読者は次の段階として制度史や個別政策の資料へ進み、出来事と首相の関係を多角的に確かめることが望ましい。結論として本書が特に向くのは、歴代首相の名前を断片的にしか知らない人、日本近現代史を人物から学び直したい人、政治経済や受験学習の前提知識を整えたい人である。全64人を収める情報量は大きいが、人物ごとに区切られているため、伊藤博文から順に通読するほか、ニュースや授業で名前が出た首相を作品的に読む使い方もできる。実用面では就任経緯、退陣理由、在任期の時代背景を結びつけることで、首相名の丸暗記を避け、政治の連続性と変化を把握しやすくなる。知的な利点は、政策や事件を担った人物のキャリア、人脈、個性に注目し、政治を制度だけでも、人物の逸話だけでもないものとして考えられる点にある。同種の歴代総理、本には、政策内閣年代を簡潔に整理する辞典系のものが多い。それに対し本書は、キャッチフレーズ、対人関係、名言、公約、豆知識までを含む濃いプロフィールによって、首相を覚えやすい人物像として提示する。もっとも、人物評価や逸話は複数の資料で検証する姿勢も必要である。年表とプロフィールを往復できる本家は、近現代史への入り口として独自の位置を占める。ご支援いただける場合は、伊藤が1。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。